天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日を備えてくださり、このようにして主の宮に集って敬愛する生徒方と共にこの時礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。主よ、私たちは信仰を持って今この場に集っております。今というこの場に集っておられるお一人お一人の上に今聖霊様の恵みが熱く熱く望んでくださいますように切にお願いいたします。主よ、今から弱き者が聖書の御言葉を取り継ごうとしております。このしもべを強めてください。今朝本当に語らなければならない御言葉を信仰を持って語ることができますように、主よ、このしもべではなく今朝このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、主よ、あなたの語られる生ける神の御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。この礼拝の最初から最後までイエス様がこの場の中心に立ってくださり、すべてを導いてくださり、主の御心にかなうところとしてくださいますよう切に祈願しながら、これからの時をすべて主の御手にお委ねしてイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができることを本当に嬉しく主に賛美を下げる次第です。今日この時間はマタイによる福音書の25章を選ばせていただきました。有名なイエス様の例えの箇所です。私たちのこの教会では日々朝の蒼天、また今夜も行われておりますけれども、夜の祈り会においてこの教会が本当に復興しますように、多くの救われるものが起こされますように、また本当に世界宣教の使命が本当に力強く前進していきますようにと日々日々祈りを捧げています。なぜ祈るのか、その事柄が起こると固く信じているからです。それがいつ起こるか、どのように起こるか、それは私たちには知らされておりません。主イエス様だけがすべてをご存知です。しかし主イエス様は私たちの祈りのすべてを聞いておられ、生徒たちの祈りを通して主なる神様はご自身の力強い御業をこの地上に成し遂げてくださると固く信じています。私たちの捧げる信仰の祈りは聖霊なるお方、そして神の御子イエス様の取りなしを受けてすべて父なる神の身元に届いていることを固く信じ主に感謝を捧げるものです。先ほどハバクク書の御言葉をお読みしました。もし遅ければ待っておれ、それは必ず望む、滞ることはない、見よ、その魂の正しくないものは衰える、この後しかし義人は信仰によって生きる、義人は信仰によって生きるんだとハバククは言っております。ここに終末神殿の完成と世界宣教、本当に素晴らしい使命が与えられております。またこの使命とともにこの教会は癒しの流れの流れ下るところとなるという約束の御言葉が与えられています。その御言葉を信じて愛する者の癒しを祈り、またリバイバルが起こって私たちの抱えている問題が本当に解決されますように、最善に導かれますようにと祈っております。目に見えるところ、その解決はまだ起こっていない部分が多いです。今私たちはさまざまな困難な状況を前にしてリバイバルの前夜を通らされています。今日マタイ伝を読みましたけれども、花婿である主なる神を待ち続けている状況がありまして、霊魂の暗夜、霊と魂の暗闇に置かれている状況があるかもしれません。今日のマタイ伝25章に記されているごとく真夜中のような状況、さまざまな問題が発生している状況があります。しかし私たちはそのような厳しい現実を前にして静かに失望して諦めるようなことがあっては決してなりません。なぜか、諦めることは イエス様の御心ではないからです。厳しい現実のただ中で主の御心は教会の上に、また教会に連なる私たち一人一人の上に必ず成就すると、全知全能の主に向かってどこまでも期待していくことです。賛美歌の歌詞のごとく、見ゆるところによらずして信仰によって私たちは歩み続けていかなければなりません。私たちは今日マタイ伝の25章を読みました。我々は賢い乙女としての生き方を実践しているでしょうか。今日の箇所では10人の乙女が花婿の到着を待っておりました。そのうちの5人は花婿がいつ来ても出迎えができるように灯火皿に油の用意をしていたわけです。これが5人の賢い乙女たちの姿。もう一方のグループは灯火皿を持っていたんですけれども、残念ながら油の用意をしていなかったのです。愚かな乙女たちは花婿が真夜中にやってきたときに火を灯して迎えに出ることができずに、神の恵みの時を受け取ることができませんでした。賢い乙女たちは灯火皿に油を入れて、そして火をつけて花婿をよくいらっしゃいましたと迎えたと、神の時、カイロスと言いますけれども、それに応答して神様の恵みを、祝福を受け取りましたと書かれています。油とは何でしょうか。これは聖霊の恵みのことです。では聖霊の油を燃やして、私たちは何の火を燃やしていくんでしょうか。いろいろあると思います。聖霊充満の中で私たちはイエス様に対する信仰の火を熱く熱く燃やしていかなければなりません。また聖霊充満の中で希望の火を燃やしていかなければなりません。聖霊充満の中で愛の火を燃やし続けていく私たちとなっていかなければなりません。まあ、その他にもいろいろな火があると思います。聖霊の油を燃やすことによって伝道の熱情が私たちに燃え上がってまいります。また悪魔の誘惑に勝利する力が与えられていきます。また私たちの中に真理の火が燃え上がり、また聖霊充満の中で火を燃やすときに祈りの火が燃え上がっていくようになります。今日の箇所において、主の恵みの時、神の時が訪れたときに、本当に信仰の火が燃えているかどうかということが今日の箇所で問われているわけです。昔イエス様のことを本当に強く強く信頼して、イエス様のために生きていた、イエス様のために生きていたではなく、今この瞬間あなたが置かれている厳しい現実のただ中において、イエス様に対する信仰を働かせて、主にある希望と主の愛に満たされて、苦難のただ中でも喜びと感謝のうちに、あなたは生きていますかということが問われているわけです。愚かな乙女たちは花嫁が真夜中に来るということを全く想定しておりませんで、まさかという感じで慌てふためきました。そして油を持っていた賢い乙女たちに、ちょっと油分けてとするように頼みました。賢い乙女たちは言いました。うん、ダメダメダメ、ないないない、自分の分しかないから、ダメよと、店行って買ってきって、そのように、断ったわけです。油、これは聖霊であると申し上げました。イエス様の霊である聖霊の恵みに預かっていく、こればっかりは人からくださいと言って、人にくださいと言ってもらえるものではありません。これは本当に自分で求めていかなければならないものです。聖霊の恵みはどこで受け取ることができるでしょうか。それはイエス様の御名によって建てられている教会です。ここでいうお店に行って買ってきといったこのお店とは、これ教会のことを指しているんです。そして、賢い乙女たちは愚かな乙女たちに、買いなさいと、油はただじゃないよと言うんです。買うとはどういうことでしょうか。私たちは聖霊充満の恵みを獲得するために、祈りの代価を支払っていかなければなりません。イエス様は言われました。求める者に聖霊を与えてくださるんだと、バプテストの中で、日本バプテスト連盟の初期に朝会という団体が立ち上がって、そこでリバイバルが起こったんですけれども、朝会の、リーダーであった田中という先生がこのように言われました。聖霊を受けるためならば、どのような苦労も厭わないと。 何年苦労してもいいと、そのように言われたそうです。それだけ自分の人生をかける価値があるというんです。真夜中のような現実、どん底の中で格闘的に祈って、十字架のイエス様の現実に出会った人が言える言葉だなと思って、その言葉を私は受け取りました。イエス様は十字架にかかられる直前、ゲッセマネというところ、油絞りの丘において、激しく祈られました。十字架を選び取るために熱心に祈られました。その時弟子たちは何をしていたか、ぐーぐー寝ていたんです。弟子たちとしてもイエス様と一緒に祈ろうと一生懸命努力をしたに違いありません。しかし人間の努力においてもう悪魔的眠気にもう打ち勝つことができずに寝てしまいました。目を覚まして祈っていなさいとイエス様から言われたんですけれども、どうしてもその言葉に従うことができませんでした。福音書を読んでいますと、弟子たちが祈ったという箇所はどこにも見当たりません。聖霊の油を携えていなかった弟子たちは信仰、希望、愛の火を燃やすことができず、イエス様のあの十字架の場面を前にして逃げてしまいました。筆頭弟子であるペテロに至りましては、師匠であり神の御子であるイエス様を3度呪って知らないよと、そのように言って完全敗北を喫したわけです。真夜中の暗く厳しい現実の中で勝利することができませんでした。賢い乙女の生き方をこの時弟子たちは貫くことができなかったわけです。ところが使徒言行録に入りますと状況は一変します。弟子たちをはじめ120名の者たちが祈り始めたんです。約束のものを求めて熱心に主の名を呼び始めたことが使徒言行録にはっきりと記されております。どこで祈ったんでしょうか。エルサレムです。居心地の悪いエルサレムで祈ったんです。ユダが自殺した場所エルサレム、イエス様を裏切って敗北したエルサレム、一刻も早く逃げ出したいエルサレム、いつ迫害がこの身に起こってくるかわからない、そのようなエルサレムで、そのような状況でなおもイエス様はエルサレムにとどまって約束のものを待ちなさいと命令されました。この言葉に120名の人たちが応答したんです。120名と聞くと、そんなに集まったのすごいじゃんと思われるかもしれません。しかしパウロは言っています。復活のイエス様に500人以上のものが出会ったんだと、そのようにパウロは証しています。それでパウロが生きていた時はその500人以上のものの大多数はまだ生きてるよと、そのように言っています。イエス様は500人以上の者たちに復活されたご自身の姿を表してくださいました。そして、この500人の者たちも、約束のものを待てと、もしかしたら命令されていたかもしれません。もし命令をされていたとしたら、380名の者たちはイエス様の御言葉に応答することができなかったという話になります。待てなかった、脱落してしまったという話です。実際のところはどうか分かりませんけれども、使徒言行録において約束の聖霊の恵みに預かった者たちはもう苦しみのただ中で、暗闇のただ中で祈って、そこで信仰、希望、愛の火を灯し続けた本当に選ばれし120名の者たちだったのです。イエス様は今日の箇所を通して私たちに何を語ろうとしておられるのでしょうか。聖霊の油を獲得するためにお店である教会に行って祈りの代価を支払いなさい、そして事実聖霊のバプテスマを受けて信仰、希望、愛の火を燃やし続けなさい、そしていつ神の子が来られてもいいように、いつ神の国の現実が来てもいいように備えをなしなさい、神の恵みを見失わないようにしなさいと祈っていくんだよ、祈って備えるんだよ、聖霊充満の中で生き続けるんだよ、この地味な作業を決しておろそかにしてはいけないんだと、今日の聖書の箇所を通してイエス様は私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。本当にこの教会にリバイバルが起こりますように、救いの宮となりますように、何よりも私たちのうちから悔い改めを伴う信仰の復興が起こりますように、そして世界宣教が力強く前進しますように、 癒しの川の流れ下るところとなりますように、主はそのようになるとではっきりと語られました。その言葉を信じておりますから、2026年の初めには癒しのための聖別祈祷を行いました。また春の特典では、ここが救いの宮となりますようにと、40日聖別の祈祷を捧げました。本当に祈っている人の霊的感触、霊の耳におきましては、あのエリアの時のごとく干ばつの終わり、大雨の音は聞こえています。私たちはお店である教会、カルメル山である霊の山、すなわち教会に行って祈り、何としてでも聖霊の恵みに預かり、聖霊を通して、しつこく申し上げて申し訳ないんですけれども、信仰の火を、希望の火を、愛の火をと燃やし続けていきたいのです。そしてそのような火を燃やし続けながら、必ず主イエス様は私たちの現実に来てくださいます。イエス様は必ず私たちの涙の祈りに応えて、神の御業を起こしてくださいますと、そのようにイエス様に固く信頼していく。で、この教会に与えられている使命も必ず成就していきます。この教会の祈りを通して、私たちの愛する者は必ず救いに導かれていく、教会を離れている者も必ず教会に導き戻されていく。私たちは本当にこのような信仰を口に出して告白していくものでありたいと切に願います。旧約聖書を読みますと、いつ主なる神様の御心が成就するか全くわからないような状況の中で、最後まで主なる神様に対する信仰を貫いた人がおります。そして実際受けた言葉をの成就を拝した人がおります。誰でしょうか。ヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブです。出エジプトした民の中の2人です。イスラエルの民は大いなる奇跡を体験するようになりまして、エジプトを脱出するようになりました。そして3ヶ月ぐらいでしょうか、かなり早い段階で約束の地の一歩手前までやってきたということが書かれております。主なる神はそのカデシュバルネアというところから12人のスパイを使わして、約束の土地を見てくるようにと、そのように命令されました。主なる神は何かを与えようとされるとき、必ず私たちにビジョンを見せて、そしてそれを追い求めさせます。そして主の与えてくださるビジョンを私たちが信仰を持って受け取り、そして祈り、信仰を持って最後まで信仰の戦いを戦い通すことのできた人だけが約束の地を得ることができます。主なる神様はイスラエルのためにビジョンを見せようとしました。そして主なる神が本当に与えようとしている素晴らしい土地を、イスラエルの民が信仰を持って受け止めることを本当に期待していました。しかし残念ながら、この時イスラエルの民は主なる神様の期待に沿う応答をすることができませんでした。不信仰が渦巻く中で、ヌンの子ヨシア、カレブだけは最後まで信仰を告白しています。約束の地を見たカレブは言いました。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てますと、そのように本当に力強い告白をしています。そしてこのようにも言います。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だった。もし我々が主の御心にかなうならば、主は我々をあの土地に導き入れてくださるだろう。ただ主なる神に背いてはいけない。あなたたちはそこの住民を恐れてはいけない。彼らは我々の餌食に過ぎない。彼らを守る者は離れ去り、主が我々と共におられる。彼らを恐れてはいけないと口に出して信仰を告白しました。しかしイスラエルの民は、カレブたちの信仰告白に逆上しまして、彼らを石で撃ち殺せと、そのように言う始末でした。主なる神は聞いておられました。何を聞いておられたんでしょうか。イスラエルの民の声をすべて聞いておられました。夜通し不平を言って、この荒れ野で死ねばよかったと、それに発したんです。その言葉をなんと主なる神が聞いておられたわけです。不信仰の告白を聞いた聖書の主なる神は、じゃあそのようになれと言って、不信仰を告白した民 ビジョンを真正面から受け止めることのできなかった民は、本当にあれので全員死に絶えてしまいました。神の時は来ていたのに、花婿が来る現実が訪れていたのに、この時イスラエルの民は信仰、希望、愛の火を燃やすことができず、神の時を見失って、神の国の現実、神の恵みに本当に預かることができなかったわけです。もう悔やんでも悔やみきれません。取り返しのつかないことをやってしまったんです。主の霊に満たされていなかったイスラエルの民は、厳しい現実を見て不信仰になり、失望して不平不満を言って、結果滅びてしまったわけです。しかしヨシアとカレブは違いました。先ほど述べた通り、主の霊に満たされて、目に見える厳しい現実、それを見ても、巨人のアナク人がいても断然登っていくべきですと、勝つことができますと告白したんです。私たちはさまざまな厳しい現実が日々の生活の中であるかもしれませんけれども、そこにおいて不信仰なことを言って主イエス様の御心を悲しませてはいけません。そうではなく、厳しい現実があったとしても、いつも聖霊に満たされて、それでも私はイエス様を信頼しますと信仰を告白していかなければなりません。聖霊を通して信仰の火が燃え上がると、私たちに希望が湧き上がってきます。希望が湧き上がると、イエス様に信頼して祈ろうという、そのような力が湧き上がってきます。信仰者の粘り強い祈りに主イエス様は応答して勝利を与えてくださるわけです。そして私たちが願っている事柄以上のことを、すなわち神の善を、主は私たちに成就してくださいます。この終わりの時代、滅びの波が容赦なく迫ってくるこの悪しき時において、私たちキリスト者は聖霊の油を本当に蓄えているでしょうか。聖霊の油を買うために必死に教会に集って祈っておられるでしょうか。昔聖霊の油を燃やして信仰、希望、愛の火に燃やされていましたではなく、今あなたは聖霊に燃やされて主の栄光のために生きておられるか、戦おうとしているか。このことをイエス様は見ておられ、主はそのことを今この瞬間も私たちに問うておられます。どこまでも信仰に立って主の御言葉を信じて、主の語られた御言葉を告白したヨシュア・カレブは約束の地を受け取っていくようになりました。ヨシュアは、あなたたちは約束の地に入りますよと、そのように言われて、事実入ったんですけれども、なんとそれが実現したのは、約束の御言葉が語られてからなんと45年経ってからのことでした。この45年、これはヨシアとカレブにとって本当に信仰を試された時ではなかったかと、そのように想像します。この2人がいかに信仰の強者であったといえども、大きな信仰の本当にもう葛藤という言葉では表現できない戦いがあったのではないかと察します。あまりに厳しい荒れ野の旅路の中で、もうここまで、もうダメですと、もう信じきれませんと言いそうになったことがあったんじゃないかなと私は想像します。しかしヨシュア・カレブは主の恵みの力に助けられまして、約束の地に入っていきました。初めの頃の信仰告白にいつも立ち返りながら、信仰の告白を主の恵みによって貫いていったんです。85歳になったカレブはですね、45年前のと全く信仰がもう変わっていません。信仰がぶれておりませんでした。このように告白しています。ご覧ください。主がモーセにこの約束をなさって以来45年、イスラエルがなお荒れ野を旅した間、主は約束通り私を生きながらえさせてくださいました。私は85歳ですが、今なお健やかです。戦争でも日常の勤めでもする力がありますと力強く告白しています。どうか主が あの時約束してくださったこの産地を私にください。あの時も、あなたも聞いたように、そこにはアナク人がいます。城壁のある大きな町がありますが、主が私と共にいてくださるなら、約束通り彼らを追い払うことができます。 もう45年経っても全く信仰がぶれていない信仰の勇者カレブの姿が記されております。で聖書は言っています。主に従い通したの、主に従い通したのだこのカレブとヨシアはと、それに聖書は証ししています。しつこく申し上げますけれども、アレノの40年はもうまさにもう真夜中の現実であったに違いありません。しかしその中でなおも主の恵みに満たされて励まされて信仰と希望と愛の火を燃やしながら神の時が来るのを待ち望んだものと思われます。やがて45年を経て神の時が到来し、ヨシアとカレブの上に主の御言葉は成就していきました。まあ、ヨシア記14章の御言葉を先ほど紹介したんですけれども、これヨシア記の14章はですね、2014年の10月28日隣の大きい土地を契約する日に聖書日課で当たった箇所です。主は我々に臨地駐車場獲得のための献金の戦いをこのカレブの闘魂ファイティングスピリットを持って戦えと、信仰を告白して土地取得のために戦えと迫ってくださいました。私は前の聖書に、ヨシア記14章にこれは偶然ではない必然だとするように書きました。主なる神様が私と共にいてくださるならば約束通り彼らを追い払うことができます。この信仰を告白して臨地用地取得のためのもう本当に献金の戦い祈りに立ち上がった結果、まあ、3000万円の献金が1年を経たずに満たされるという驚くべき神の現実を拝していくようになりました。私たちはリバイバルと世界宣教の力強い前進を期待して、主がそのように成してくださると固く信じて今40日の祈りを捧げて祈っています。で日々信仰を告白して必ずイエス様は成してくださいますと、そのように告白して祈っています。私たちの信じているイエス様というお方、父なる神というお方は全知全能のお方です。主なる神は約束されたことを必ず成就に導いてくださる、そのようなお方です。使徒言行録を読んでいますと、まあ、先ほど旧約の話をしましたけれども、新約聖書の使徒言行録を読みますと、まあ、聖霊充満の中で信仰、希望、愛の火を本当に燃やし続けて、イエス様の福音を力強く述べ伝えた人が出てまいります。皆さんご存知、パウロです。使徒言行録19章を読みますと、使徒パウロはローマに行くようにと主から明確に示されまして、このことの成就のために本当にもう全身全霊を傾けました。しかし主の御心であるがゆえに悪魔と呼ばれるサタンも強烈に働きまして、パウロに多くの困難を与え、もうその結果殺されそうになることが何度もありました。そして人間だけではなく自然までもがそのパウロの行く手を遮ったということが使徒言行録に書かれています。また嵐の中から命からがら助かったと思ったら今度はもうマムシに絡みつかれると、もうありとあらゆる困難がパウロを襲いまして、そのような迫り来る危機を前にしてパウロといえども使命の道を取り落としそうになることが一度ならず二度三度ありました。ある時はローマの植民都市であるカイザリアというところにおいて、くだらない理由で2年間幽閉されることになりました。この時期の2年間というのはパウロにとっては決して短い期間ではなかったはずです。1ミリも状況が動かない現実を前にしてパウロは非常に焦りを覚えていたのではないかと、そのように察します。まあ、この時のパウロの思いは聖書に記されておりませんのでちょっとわからないんですけれども、きっとこの時パウロは祈りの代価を払って必死に信仰、希望、愛の火を燃やし続けていたのではないか、そのような本当に精霊の油を燃やしながら神の時が来るようにと祈り待望していたのではないでしょうか。聖書を読みますとパウロはローマだけではなくその先のスペインまでもはっきりと宣教の射程として捉えておりました。パウロは宣教を急いでおりました。なぜでしょうか。それはパウロが イエス様の再臨を絶対だと信じていたからです。イエス様がもうすぐ来られるということを確信していたからです。そしてイエス様が来られるまでに地の果てまでイエス様の福音を述べ伝えて、イエス様を信じる人が一人でも起こされるようにと、そのように願っていたわけです。パウロの思考のベースにはイエス様の再臨ということがありまして、その再臨が来る前にどうすればいいだろうかということをパウロはいつも考えていたわけです。パウロはもう本当に神の国の前夜に立つ者として生きていたんだと、まあ、あの無教会の先生が言っておられますけれど、まさにその通りです。まあ、2000年経ってイエス様、来てないじゃんと思われるかもしれませんけれども、再臨が遅れているのは、なぜか、ドイツの牧師であるブルームハルトという人がこのように言っています。イエス様の再臨が遅れているのは神の側に責任は全くありませんと、宣教を怠ってきた教会に責任があるんだよと、そのように言っております。この意識は他ならぬパウロが持っていたものでありまして、パウロは祈りながら主イエス様が再臨される、主は来られるということを待ち望みつつ、そのことをもう 100% 信じながら、一方において宣教を急ぎながら、神の国の前進を希望の忍耐をもって待ち望んでおりました。霊的に目を覚ましていたパウロは天よりの知恵を与えられまして、2年間の幽閉を経て、フェストスという人の前に、立った時、これが神の時だとそれに悟りまして、ローマの市民権を用いて私はカイザルに上訴しますと、もう誰もが、全く思いつかないようなことを言って、最後囚人としてローマに行くようになりました。主イエス様から与えられた使命を全身全霊を傾けて、神の時を聖霊充満の中で鋭く見分けて、最後はついに約束の地ローマにたどり着いたということが使徒言行録に記されています。今日のマタイで25章のメッセージを考えていたときに、この後賛美するんですけれども、いつも賛美している我が灯火のためにという歌詞を思い起こしました。我が灯火のために油を与えたまえ、世の明けゆくまで主を燃え続けさせたまえ、王なる主イエスにホザナと歌え、王なる主イエスにホザナと歌え。この賛美の歌詞を私たちは本当に信仰を持って賛美して、そしてこの歌詞を私たちは本当に祈っていきたいです。暗闇が終わり、世の明けゆくまで、神の現実が来るその時まで、聖霊の油を私たちに与え続けてくださいと、私たちは本当に祈っていきたいです。そして聖霊充満の中で信仰、希望、愛の火を燃え続けさせてくださいと、私たちは本当に祈っていこうではありませんか。そして王なる主イエスにホザナ、主よ今救ってくださいと、そのように信仰を告白しつつ、私たちは前進していきたいのです。教会のリバイバルのことからに関しても、神の時は近いと私は信じ続けています。信じるからこそ聖霊充満を求めて祈り、聖霊充満の中で信仰、希望、愛の火を赤々と燃やし続け、神の国の現実が本当に到来するのを主にある忍耐をもって、私たちは本当に待ち望んでいきたいのです。20日後に7月31日から世界宣教リバイバル聖会が行われます。この聖会が本当に事実聖霊充満、聖霊のバプテスマを受ける、聖霊のバプテスマに預かる時となることを切に願います。私たちは何としても聖霊の感動感化ではなく、聖霊のバプテスマに預かるものとなりまして、私たちはパウロのごとく宣教のバトンを受け取った者としての生き様を実行していきたい、賢い乙女としての生き様を実行していきたい。そして私たちは使徒言行録28章の続きである使徒言行録29章を本当に生きるものになってまいりたいと切に願います。今週1週間も聖霊の恵みを熱心に求め祈りつつ、主の御前を力強く歩んでまいりたいと願います。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださり、心から感謝いたします。今私たちは頭を垂れて主の御前に進み出ております。私たちの上に今聖霊様来てください。聖霊の感動感化ではなく、今この瞬間私たち一人一人に頭の先から足のつま先まで全身全霊聖霊でバプテスマしてくださいますように切にお願いいたします。 私たちの現実には厳しい現実が、私たちの目に見えるところ厳しい現実がいっぱいありますけれども、そのような中で聖霊の火を燃やし続け、信仰希望の愛の火を燃やし続けて、主にある希望を持って主の御前を歩み抜くものとならせてください。信仰告白をしながら、ヨシュア・カレブのごとく約束の地を、祝福の現実を受け取る私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。今週1週間もイエス様と共に本当に歩みながら、賢い乙女としての生き様を全うする私たちとならせてください。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは応答の賛美を捧げます。